皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。4月19日がですね、気候ネットワークの設立の日ということで、ちょうど20年前1998年の4月19日に気候ネットワークが設立されています。ということで、今日はちょっとだけ20年ね、歩みを振り返ってみたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、ちょっと振り返る前に一つだけニュースをご紹介をしたいというふうに思います。サンゴの白化、悩める観光国モルディブ、海水温が上昇ということですね。約1200の島があって、豊かな海に囲まれたインド洋の島国モルディブ、世界有数のリゾート地で、ダイビングを目当てに世界中から多くの観光客が訪れる。ただ海の中にも地球温暖化の影響は現れ始めているということなんですね。モルディブの海洋研究所によりますとですね、大規模な白化が確認されたのは1998年、2010年、2016年ということで、気候ネットワークができた年が含まれていますけども、この3回で特に、全域で被害が大きかったのが98年の9割以上、2016年約7割ということで、この時はね、本当に、海面水温が32度を超えていたということなんですね。で、これエルニーニョの減少の影響もあるんですけれども、やはりこの20年にそういうことが集中して地球温暖化の影響があると。で、サンゴ礁っていうのはご存知のように生物の生息地となっていて、多様性の宝庫だ、ね、観光面など経済的価値も高いということで、モルディブの環境エネルギー大臣、今後サンゴの白化は頻繁に起こるかもしれない、観光国のモルディブには深刻な問題だというふうに懸念をしていると。で、これはモルディブだけじゃなくって各国で、発生してまして、オーストラリアのグレートバリアリーフね、2016年17年にね、大規模な発火があったと。沖縄でも2016年、それからフィリピンやメキシコなど世界各地で起きているということで、本当にたくさんのところであって、世界の海水温は日本の気象庁によればこの100年で 0.54 度上がっていると。で、今世紀末には水深100メートルまでの海水温が約2度上がると予想するということなので、もうこれ2度上がってしまうとですね、本当に、サンゴ礁っていうのは、その地域ではもうほぼ絶滅してしまうんじゃないかなというふうにね、思われます。はい、ということで、サンゴの白化、海水温の上昇に伴う、ね、サンゴの白化、死滅もここ20年間で極めて深刻になってきている。気候ネットワーク何してきたなっていうふうに、ね、言われるかもしれませんけれども、温暖化やっぱりね、止めていかなきゃいけないなというふうな、警告だというふうに思います。はい、ということで、1998年4月19日に気候フォーラム、ね、COP3 で活動をしました気候フォーラムの、最終の、運営委員会を開いて、解散ということに決まったと。で、同時に気候ネットワークの設立総会を、開いてですね、気候ネットワークがスタートしたということなんですが、ちょっとどんなだったかも、覚えてないんですが、ちょうどね、今の時期、いい時期に、スタートしたなというふうには思います。ただ、なかなかね、どんなことになるのかっていうのは、私自身もわからなかったり、気候ネットワークがどうなるかっていうのもね、わからない状況でスタートしたということです。ちょうど気候ネットワーク通信のね、3月1日号に、私が20年の歩みということで、4つぐらいのステージに分けて、書いています。なかなかね、書ききれるもんではないんですけれども、最近のことは、よく覚えてるんですけども、古いね、情報を、ちょっとね、紐解いてみたいなというふうに思います。ただ、ね、20年前良かったなとかね、どうだったっていうのはあんまり言っても、よ、まあまあ、 ね、こだわっても仕方ないところがあって、これからどうしていくかということが重要だということは、まあ、言うまでもありません。最初はですね、やはり京都議定書ができたよ、ね、採択されたよということが、大きな、まあテーマだったので、それをいかに発行させるか、そしてその約束期間にいかに約束を守るかというね、いうようなところが、本当にこう大きな活動の目的だったのかなというふうに思います。気候ネットワークもですね、京都事務所が私とあと一人、まあ一人はね、まあ半人前の給料で、すごく活動しなきゃいけなかったと。それから東京もですね、二人いたんですけども、二人で一人分の給料をシェアしてたということで、実質的には二人半の人数で、まあ二つの事務所、そして国際交渉から地域の活動までやってた、助成金の申請とかね、研究会とか、もうそれをやってたということで、いかに大変だったかっていうのはね、今から、振り返れば、ちょっとね、こう、懐かしいとは思うんですけども、本当に私の、最初の3年間ぐらいは大変だったなというふうに、今、でこそは言えることはあるんですけれども、まあそういうね、ところでスタートをし、やったと。ただ、COP3 のね、まあ、影響があって、いろんなところから注目をされると、マスコミからも注目されますし、もちろん京都府京都市自治体が、一緒にやっていこうよ、それから京都の中の、ね、企業であったり、いろんな組織が、ね、あ、京都議定書やっていく、まあ、NGO、NPO、ね、気候ネットワークも、しっかりと、ね、まあ、活動してくれるといいなというような思いもあったんじゃないかなというふうに思いますね。で、そういう中でですね、まあ、COP6、ハーグでの会議、これ2000年だったんですね。決裂をしました。これはまあ私も、そこに行ってたんですけども、本当にね、11月のハーグ、暗い雨ばっかりのところで、交渉が決裂をしてしまって、どうしようかというようなね、京都議定書をもう発行しないんじゃないかというようなところがあったんで、まあ、国内でね、環境の世紀が変えようキャンペーン、ね、新しい、まあ、2000年、新しい環境の世紀だ、そういうふうにね、しっかりと変えていこうよというね、キャンペーンを行いました。こちらいろいろね、地方議会に働きかけたり、分かりやすいパンフレットを作ったり、ということで、まあ、日本中から声も集めてね、COP6.5 に届けたっていうこともありました。で、COP6.5 はですね、ちょうど、6月かな、5月だったかちょっと忘れましたけども、本当に気候のいい時期のドイツのボンで開かれてですね、なんとか、まあ、まとまったボン合意が、こうね、まとまったということで、それから COP7 のマラケシュ合意にも、つながっていくんですけれども、まあ、京都議定書発行のためのね、措置が整ったということですね。詳細ルールが決まったということですね。で、ようやく、まあね、日本もね、批准をし、そしてその後ちょっとね、ロシアなんかが、批准をこうね、ずるずると遅れていったということで、2005年2月16日に京都議定書が発行したと。それからまあ、気候ネットワークもですね、当初掲げていた目標の一つ、京都議定書を発行させようというね、そういう目標を、達成できたということだったと思うんですよね。当然まあ、私たちだけの活動が影響したということでもないんですけども、私たちの活動がなかったら、もしかしたら、日本の批准なんかも、ずるずると来ていたのかもしれないなというようなことも感じるところはあります。で、京都議定書が発行するっていうことは、まあ、世界の正規式な約束ごとになると。で、アメリカはそれにもう乗らないよって言ってたんですけども、日本はちゃんと批准をしているので、2008年から2012年のね、京都議定書の第一約束期間に、まあ、6% 削減の義務を負ったということです。まあ、これなんかもね、本当にこう、自治体も企業も 6% 削減ということでね、目指して、いろんな取り組みが進んだのかなと。当然その、なんて言いますかね、私たちが求めるような抜本的な対策っていうのはなかなか、進まなかったところもあるんですけれども、とはいえ、もっと、 省エネしなきゃ、もっと再生可能エネルギー増やさなきゃみたいなね、そういうこう方向性っていうのはつけられたんじゃないかなというふうに思います。でこの最初の頃はですね、やはりスタッフ数も少なかった、当初、まあ、2年間ぐらいは持つぐらいのお金なんとかなるよねとかねいうような状況だったんですけども、そういう中でたくさんの本当にボランティアの人が、協力してくれたっていうのは大きかったかなというふうに思います。もちろんその学生さんがね数は多かったんですけども、その他に大学の先生であったり、あるいは、他の団体で活動している方々ね、いろんな人が、協力してくれたなというふうに思います。で、それぞれね、私たちが課題として持っている、例えば専門性はどうするんだという時には大学の先生が協力をしてくださっていろんな調査をしたり、アドバイスをしてくれたり、そして、もっともっとね分かりやすい、まあね、こう情報が必要だねっていう時には、ボランティアの人たちが自分たちなりに考えて、パンフレットを作ったり、あるいはセミナーを開いたり、そして、小学校に行ってね、授業をしたりとかいろいろなことをやってくれました。もちろんその、シンポジウムなんかでもね、ほぼ手作りっていうねことが定着をしてきたのかなと思います。大体毎年ですね、キコネットワーク、まあ、4月からスタートして、12月ぐらいにね、1年、こう、学校だったかな、っていうようなね、ことになるんですけれども、そのまとめのシンポジウムを1日半かけて、市民が進める温暖化防止っていうのをね、やっているんですけれども、この準備、それから当日の運営、それね、本当にこう、ボランティアが来てくれて、手作り感が満載なんですよね。だからいろいろこう、なんて言いますか、会議の運営会社がやるような、スマートな運営というわけではいかないんですけど、いろんなところで、工夫があって、みんなと一緒にね、学び考え、そしてね、やっていくみたいなところはあるのかなと。で、環境ということで言えばですね、やはりその、年配の方、特にこう難しい話って言うとちょっと語弊がありますかね、そういうのは年配の方が参加が多いということもあった中でですね、学生、大学生が、あるいは大学院生がね、参加をしてくれている、なんかね、こうね、若い人たちの参加っていうことがあって、元気が出るっていうようなこともあったのかなというふうに思います。で、そういうことで、まあ、キコネットワークがね、今でも若い人がやっぱり中心だよ。特に温暖化の問題は、私たちよりも若い人たちが影響を受けるしね、その人たちの、まあ、世代でね、ちゃんとしっかりいい環境を守っていかなきゃいけないよねっていうのが、大きな、まあ、考え方の中心の一つでもあるのかなというふうに思っております。ということで、ちょっと最初の触りだけだったんですけども、今日キコネットワーク20年ね、経った丸20年誕生日ということでね、少し振り返りをお伝えしました。本当にね、これまで、ご協力くださった方々にこの場を借りて、感謝の気持ちを心からね、申し上げたいなというふうに思って、まあ今日のね、放送終わりたいというふうに思いますけども、引き続き、よろしくお願い、一層ね、ご協力いただけたらありがたいかなというふうに思っております。気候ネットワークの田村健郎が京都発温暖化防止お送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。